八さん、本当にいい感じでビート刻むわ。藤沢くん、あなたの他の曲もぜひ達さんと合わせてみてちょうだいね。
喜んで。達さん、よろしくお願いします。
いやー、恥ずかしかねー。おいなんち、まだまだやのに。
ところで、スタジオからガラス越しに見てたけど、あなたたち盛り上がってたじゃないの。一体何のお話していたの？
いつもの推理ゲームですよ、師匠。
まあ、私ったら聞き逃しちゃったわけ。これは失敗したわ。
推理ゲーム？上条くん、何のことね。
先日のラジオ番組で話題になった小学生の事件のことですよ。
ああ、あれね。なんかあったと？
お話しすれば長くなりますので、後でじっくりと。
そうね、そりゃ楽しみやね。
どうだった？上条くん、あなた初めてですよ、この子たちの推理を体験するのは。
驚きの一言です。皆さん全員が本職の探偵じゃないかと思っちゃいます。
甘いわね、上条くん。この子たち探偵以上だから、実際。
納得です。はい。でも本当、辞書に挟まっていた絵はがき一枚からここまでの展開があるなんて、正直驚きです。
面白いでしょ、この4人。
面白いっていうか、なんというか、神谷さん姉妹と藤沢さん、やっぱり不思議な4人ですね。
やっぱり不思議？
はい、4人揃うと不思議にいろんな問題が解決されちゃうって皆さんが。
あら、そんな噂が？
昔からそういう風に思われてましたけど、藤沢さんが加わってますます。
そうなんだ。
はい、みんなそう思ってますよ。
みんなって商店街の皆さんのことかね。
はい。
へえ、ちっとも知らなかった。
ひょっとして知らないんですかね、商店街の皆さんからどう呼ばれているのか。
私たちが？
はい。
ナタリアと白蓮は知ってる？
いや、知らないな。
私もこれといった呼ばれ方はしてないと思うんだけど。
だよね、知らないよね。
知りたいですか？
どうしよう、なんか怖いな。
大丈夫、きっと変なことじゃないわよ。
変人姉妹みたいな。
ああ、惜しい。
ああ、やっぱ今度にしよう。
冗談ですよ、冗談。
何？ねえ、タツさんも知ってるの？
もちのろん。
何よ、何？あは
は、上条くん、どうせいつか耳に入るんやろうし、言ってもいいんじゃなかね。
はい、そうですね。では、あのですね、商店街の皆さんは神谷三姉妹のことを神谷古書道の歌人たちって呼んでます。
歌人？
人面に土二つの歌ね。
キャー、もったいない。皆さんなんて優しいの。ナタリア、白蓮どうする？歌人だって、歌人。
照れくさいのだよ、まったく。でも悪い気分じゃないのだ。
私は素直に嬉しい。
先があっとよ、これには。
ん？
歌人には美女の意味だけじゃなくてやね、男女問わず素晴らしい人の意味もある。やけん最近は藤沢くんも入れて4人をそう呼んどるよ。
僕もですか？
まあ藤沢くん、これは光栄なことね。あれ、どうしたの藤沢くん。
僕ちょっとスタジオで用事を思い出しました。
そうなの？
あ、師匠、行かせてあげて。藤沢くんはこういう時すぐ
泣いてません。
今はね、でももうすぐ
泣きません。
ささ、早くスタジオへ行きたまえ。
はい、ではちょっと失礼して。
じゃあ藤沢くん、ちょうどいいからギターの点検しておきなさい。
え？
はい。
弦もちゃんと外してきちんとやるのよ。
ああ、ちょ。
はい、了解です。
待ちたまえ藤沢くん。
何ですかナタリアさん。
あのだね、そうだ工藤さん、工藤さんの殺意の物証、あれね、絵はがきが挟まっていた辞書のページを分析する方法も残っている。そうすればこの事件完全に解決すると思うが、どうだい？気にならないかい藤沢くん。藤沢くん戻ってきたまえ、藤沢くん。
ですよね。
はい、どうぞどうぞ。はい、
そうだ、白蓮ちゃん、この間頼まれたあれ、昨日漁に出た時、鹿の島の沖でやっておいたから。
ありがとう、タツさん、恩に着るわ。でも、このことは内緒ね。
おうよ。
さんの海辺のロッジ、いつ来ても眺めがいいですね。羨ましい。
波音が心地いいですしね。
レモンケーキとても美味しいです、大久保さん。
ようございました。
初めてみんなでこちらへ来た2年前を思い出します。あの時もレモンケーキをいただきました。ギャツビーとテイエモンさんのレモンケーキ
もう2年が経つんですね。早いもので。
大久保さん、今日は本当にすみません。突然お邪魔して。
とんでもございません。実を言うと、先日、ベロニカさんと白蓮さんが高島様の件でいらっしゃったとき、なんとなくこんな風になるんじゃないかなと予感しておりました。
予感ですか？
はい。だって、白蓮さんが事情確かめにわざわざいらっしゃったんですもの。いくらごまかしてもいずれはバレてしまいますでしょ。
そんな、あの時は藤沢君の代わりに私が来ただけで。
それは結果論でございますよ。だって現に今回もほら見事にバレちゃった
すみません、ずけずけと大久保さんのプライバシーに踏み込んでしまって。
いいんですよ。おかげさまで、私なんだか胸の奥に詰まっていたものがスーって落ちたような気持ちになりましたし。
そうおっしゃっていただけると私も気が楽になります。
でも予想通りバレちゃったとはいえ、やっぱりわかりませんわ。一体どうして私が工藤様や関口さんと通じていたことをお分かりに。
ちょっとした賭けみたいなものです。
賭けですか？
はい、迷った時はストレートに尋ねると意外にうまくいきます。だから大久保さんにも、二人と連絡取り合っていらっしゃったでしょって問いかけしちゃいました
白蓮さんだからうまくいくんでしょうね。私も思わずはいって答えちゃいましたわ。
大久保さん、嘘つく人じゃないし。
でも不思議、白蓮さんがベロニカさんといらっしゃった時は、私精一杯お芝居して、私が工藤様とずっと通じていたことを完璧に隠し通したと思いますし、まして関口さんについては名前すら出しませんでしたのに。
本当に偶然なんです。
偶然？どのような？
ですね、この写真ですけど、これは藤沢くんが先日撮った関口さんの写真です。
そうですね、確かに関口さんです。
それからこれは、先日大久保さんが糸島へ行った時、上条くんが撮った工藤さんや糸島の写真です。
確かに。
お綺麗な方ですね、工藤さん。本当に50代なのかしら。
白蓮さんもお年を召したらこんな風になりますよ、きっと。
そうだといいのですけど。さて、偶然はここにあります。こちらの上条くんが撮った糸島の写真。よーく見てください。
はい。
人がたくさん写ってますけど。ほら、ここ。小さくですけど、人混みの中に大久保さんが写ってます。
あら、ほんと。
そして、大久保さんの横。 さらに小さなここのところに。
まあ、やだ。
ね、だから偶然なんです。上条くんが何気なく撮った写真に、大久保さんと話している関口さんが写ってた。
こんな小さなところからバレちゃったんですか？
はい、偶然にも。
白蓮さんは、そんな偶然を呼び込んじゃうんですね、やっぱり。でも、よくこれが関口さんだと分かりましたね。
ありがたいことに、関口さんたら、上条くんが写真を撮った日も、藤沢くんが撮った日も、どちらも同じ赤い服を着てて。
あらあら、ほんと。お年を取ると、服なんてどうでもよくなるんでしょうね。
同じ服じゃなかったら、見逃したかも。
でも、参りましたわ。こちらの上条さんの写真の時も、お嬢様や上条さんに、関口さんと私が知り合い同士だと思われないように、十分気をつけて、しっかりお芝居しておりましたのに。やっぱり違う日にやればよかったわね。
何をでしょう。
実を言いますとね、この糸島の時、私たち三人は今後の口裏合わせをしたんです。
口裏合わせですか？
はい。私、近いうちに白蓮さんか藤沢さんが私たち三人の誰かに接触してくるだろうと思っておりましたものですから、それぞれ接触があった時、どこまでのことを白蓮さんたちに話すのか、あの日、取り決めましたの。質問された時、あまりに知らぬ存ぜぬでは、かえって変でございましょう。
ああ、それで関口さんは藤沢くんに、かなり際どいとこまですんなりとお話しくださったんですね。
はい。ある程度情報開示する方が信憑性ございますから、ちょっと皆さんが驚くようなスパイスも加えましてね。
関口さんのお話、来週藤沢くんがみんなに報告するんですけど、きっとみんな驚きます。
皆さんは私がこの件に関わっていることは、
私以外誰も気づいておりません。
藤沢さんもでございますか？
はい、藤沢くんも気づいていません。ですから、もちろん来週藤沢くんがみんなに話すのは、彼が関口さんから聞いたことだけです。
関口さんからの情報だけでございますか？そうですか。
大久保さん、真相を教えてくださいませんか？もちろん全て私の中に留めておきますから。
わかりました。どうぞ、何でも聞いてください。